聖書を読み出します。聖書はルカによる福音書第9章の61節と62節です。新約聖書の125ページです。ルカによる福音書の第9章の61節と62節をお読みいたします。125ページです。ルカによる福音書第9章の61節62節。また別の人にも言った、主よ、あなたに従います。しかしまず家族にいとま乞いに行かせてください。イエスはその人に、隙に手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくないと言われた。以上です。よく自分らしく生きていこうとか、自分らしく生きていきなさいとかっていう言葉を言う人がいます。しかし自分らしく生きるっていうことはそんなに優しいことではなくて、なぜなら自分らしくっていうのが自分で分かってないから、自分らしく生きるっていうのは難しいんだろうなと思います。らしさの心理学という本があります。その中の、らしさの心理学の最初はこういうふうに始まっています。地に働けば角が立つ、情に差をさせば流される、意地を通せば窮屈だ、とかくこの世は住みにくい。これは皆さんもよくご存知の夏目漱石の草枕の第一節目です。世の中は理屈通りに機能しているわけではなく、感情の赴くままでもなくて、無理に頑張っても窮屈で仕方がないということなのでしょう。そういう中で自分らしく生きていけっていうのはかなり難しいなというふうに思います。私たちは何々らしく、何々らしくと言いますけども、そのらしくの本質っていうのが見えないことが多いかなと思います。イエス・キリストの御言葉に照らし合わせて自分らしく生きていけというのであれば、少し何か見えてくるものがあるかなとも思います。イエス様は弟子たちの覚悟というのをですね、教えられています。ある人は弟子になる前に家庭にいとま乞いを生かしてほしいというふうに願っています。しかしイエス様はすでに好きに手をかけて始まっていることに対しては、後ろを振り向くなというふうに言われています。弟子となることで何が一番大切にしなければならないかということ、それを考えなさいと言いますし、使徒言行録にはあなたが信じればあなたもあなたの家族も救われますという言葉がありますから、まずあなたはあなたらしく、キリスト者らしく生きていけば全ての家族は救われるという、そういうことにつながってくるのかなというふうに思います。仏教の本にですね、次のような文章をですね、見つけました。失敗したことを何でこうなったかとか、いくら考えても意味はない。それはそうだろうなと思います。失敗したことを何でこうなったかといくら考えても意味はない。なったことはなったことなのだから、それはそうです。大切なのは、ではどうすればいいのか、次にどうするべきかと考えることだというふうに書いてありました。確かにそうだと思います。私たちは何々しなかったらとか、こうでなければとか、考えることが多いです。なんでああなったのかとか、なんでこうなったのかとか、これは後ろを振り返ることなのでしょう。しかし振り返ったところで、過去っていうのは絶対変えることができないということに私たちは気づいているのかなと思います。気づいているんだったら、なんでこうなったのかと考えても無駄だということなのでしょう。じゃあどうすればいいかっていうと、変えられるのはたった一つ、未来しかないという。未来は変えていくことができる。ですから振り返ったこと、そこで何を学んで新しく未来にどう生きていくかということを考えなきゃいけないというふうに思います。ただ出来事が起こった時には、なんでこうなったんだろうとか、ではどうすればよかったんだろうという不悔があると思います。多分今被災地の状況の中にいてもそうだと思います。なんでこうなったんだろうですね。でも私たちはですね、じゃあ今そこにいる方々にですね、いやそんなこと考えずに未来に行きます、それは無理だと思いますけども、しかし後方で支援する人たちとか、支援活動に入る人たちはやっぱり未来を見とかなきゃいけないんじゃないかなといつも思うのです。必ず復興していくのだ、 みんなの協力があって、そしてボランティアがたくさんやってきて、つながりができて、必ず災害から復興していく、まあ、その希望をですね、実は後方支援にあたる人たちは持っておかなきゃいけないかなと思います。なんでこうなったのかではなくして、じゃあこれからどうするのか、まあ、そのことを持ちながらですね、これから現地の人にですね、いろいろな支援をしていけたらなと思うのです。まあ、イエス様は、好きに手をかけてから後ろを振り返る者は神の国にふさわしくない、神の国にふさわしくないと言われました。まあ、悔い改めというのはとっても必要なことですけども、そこにとどまるなということでしょう。悔い改めて新しい生活を選び取っていく、そこにですね、軸足を置きなさい、前に向きなさい、過去に戻らずに過去を踏まえた上で前に一歩進むことができるならば、それがですね、一番大切なことではないかなというふうに思います。ただその時にはイエス様が共に歩んでくださるし、イエス様の御言葉に従って一歩前に進むということが大切なのかなと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。九州の方でまた災害が起こりましたし、また今日は広島でも多くの雨が降っております。どうか主よ、二次災害、三次災害が起こることなく、どうかあなたに守られて次の一歩を踏み出すことができるように導いてください。全国から支援に入られる方々、どうか主の導きのもとでこの支援を全うすることができるように導いてください。また現地で苦しんでおられる方々、悩んでいる方々には、イエス様が共に寄り添ってくださって、慰めの言葉、また癒しが与えられるように、一歩踏み出す勇気が与えられるように導いてください。どうか今日も広島教会、呉教会に送信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、谷幼稚園に通う子どもたち、先生、職員を今日もお守りください。私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。